東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ K のソメラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてさて、だいぶ日が明けましてお久しぶりでございます。どうもどうも。いや、ちょっとですね、まあ、この皆さん正常的に大変な中だと思うんですけれども、私も本当に大変私事で申し訳ないんですけれども、4月の半ばにですね、妹が子供を産んで自宅というか実家に帰ってきておりまして、家に新生児がいたんですね。ちょっとラジオの収録ができる状態ではなく、私も何してたかというと日がない一日赤ん坊の面倒見てたので大変外に出られずに、まあ、こんな時期まで伸ばしていただいてようやっと復帰という形に相なりました。今後ともどうぞよろしくお願いしますでね、私の母親がもともと元気の保育士なんですけれども、私自身がすごい子供というか赤ちゃんが好きなんですね。可愛くて可愛くてしょうがなくて、いや、まあ、甥っ子だから可愛いっていうのもあるんですけども、なんか赤ちゃんという生き物が可愛いという人間なので、何してても可愛い、何しててもカメラ向けちゃうし、何しててもなんか可愛いねって笑っちゃう。めちゃくちゃ可愛くて、今のところがあの子のおもちゃは全部私の出資っていう、これからもそういうお財布になり続けようと思うので、多分ね、ここでも多分ごちゃごちゃなんやかんや甥っ子のこと言うと思うんですけれども、まあなんか飽きずに皆さん付き合ってくれたら嬉しいなと思います。はい。それでね、ちょっと甥っ子がね生まれて、そういえば子供の頃こんなだったな、ちっちゃい時こうだったなっていう思い出がね湧き上がってきたので、ちょっと今回はそういう話を、ね、しようかなと思うので、皆さんぜひお付き合いください。それではね、番組では皆様からのコメントやメッセージなど募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどなど、ぜひお待ちしております。それでは、染谷圭の染めラジ、第14回目放送、三つ子の魂100までよ、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供により、お送りいたします。このコーナーでは、ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。ね、今回ご紹介するのは、私がちっちゃい頃本当にドハマりしてたアニメ、美少女戦士セーラームーン。いや、本当にびっくりするぐらいハマってまして、私。だいたいね、保育園でごっこ遊びするって言ったら、お母さんごっこ、おままごとかセーラームーンごっこみたいな感じだったんですけど、なんかね、ちっちゃい時にハマってたものって大人になってからでもなんかまだ大好きなんですよ。ちょうど当時おもちゃのターゲット層だった子たちが今の私の世代、20代後半から30代前半とか半ばぐらいになって、コスメ系がねすごい出てるんです。高級ラインからなんだろう、ドラッグストアコスメくらいまでいっぱい出てるんですよ。もうね、追い切れないからキリがないとは思うんですけれども、モチーフのもの見ると買っちゃうんですよね。これね、やられたなって感じで買っちゃう。かわいい。そんな美少女戦士セーラームーンなんですけれども、アニメがですね1992年から97年で、アニメ作品全5作品で全部で200話。これね、シリーズが一応きちんと分かれてまして、無印が46話、R が43話、スーパーが38話、スーパーズが39話、スターズが34話って、結構ね、 まあワンシリーズ見ると大人としては区切りがいいなみたいな感じで、いや今ね来年の1月から新しくこうアニメリメイクしてる方の映画がやるっていうことで YouTube の公式チャンネルで振り返りやってるんです。毎週10話ずつ一生懸命見てるんですけど、いや大人になっても面白いなっていうか、面白いなじゃないですよ、懐かしいな、あー見てたな、好きだったなって気持ちでずっと見てるんです。で逆に子供の時に分かんなかったちょっとこう何キャラクターの機微だったり、ちょっとこう何小学校上がる前の子としては難しい言葉だったりっていうのを今更ああそういうことねだったり、まあ、大人になってから逆にあ意外となんかこう同じことの繰り返しだなとかしょうもないことしてんなみたいなのもあるんですけど、やっぱりねなんかこれが一番私をアニメ好きにさせた作品だと思うんですよ。最近のアニメそうでもないと思うんですけど、この当時くらいのアニメって作画監督によって毎回毎回の出来が全然違うんです。多分犬夜叉の時も言ったと思うんですけど全然違うんですよ。でちっちゃい時からね私なんか絵柄にすごいこだわりがあったので、好きな絵柄の時と嫌いな絵柄の時があって、なんかねもうすごいいい話とか大事な話の時にあんまりこう好きじゃないというかあんまり上手くない作画監督さんだと一気にテンションが下がるみたいな。いやね大人になって見返してたらね本当にね作画監督によってねレベルが違いすぎてびっくりした。キャラがね動かないっすよ。あんまりねこう上手くない作画監督さん、多分ねみんな見てる人はわかると思う、わかると思うけどあえて名前言いません、言わないんだけど、その人のね作画だとなんだろう、細かい動きが下手なんですよねその人ね、下手というか抜いてるというか、例えばこうなんか敵に捕まって空中に持ち上げられました、そのままドサッと落ちますっていうシーンがもう作画監督によって落ち方崩れ方動画の数全然違って、だけどねそのまああんまり上手くないと思ってる人その多分手数が少ないんですよ。例えば、まあ、セーラームーンちゃんとかがね攻撃されて敵に攻撃されました、押しされて弾んで一回バウンドしてから回転して転がりますみたいなのが大体の作画監督さんとかがやる動きなんですよ。その人一回ズザーって流れてるような絵描いて効果線描いてカメラでパンだから絵一枚で済むんですね。いやセーラームーンって実は意外と低予算で作られてまして、変身バンクがね長いことで有名なんですけれども、なんで長いかっていうと低予算だから毎回毎回のその尺が必要なんです。原画数をちょっと少なくするために紙芝居方式でそれをやるのが必要だからっていうことで、だからかねその原画の手数が少ない人は結構こう予算的に重宝されるらしくて結構な数使われてたんですよね。まあしょうがない。ちなみにねもう一人賛否両論分かれる作画監督さんがいて、その人がね一番特徴のある絵柄してるんですけど、私はその人はその人で可愛げがあって好きでした。あとねその人のねムーンちゃんたちがね一番ムチムチしてるんです、太もものあたりとか。そのムチムチくらいがねなんかね可愛いなっていう気持ちで私は見てました。あれはあれで可愛い。そうでね私アニメ何が一番推しどころって音楽なんですよ。セーラームーンのアニメってすごい BGM がよくって、音楽作ってる方ね有沢さんっていうんですけど、有沢さんがやっぱりすごい方でアニメの BGM すごいいっぱい作ってらっしゃるんです。その方がね、アニメの曲の方で賞を取ったりなどしてるんですけど、それが全部セーラームーンの曲なので、いやかっこいいんですよ。初代の変身シーンなんかいきなりギターから入りますからね。ギターとドラムから入ってって、そこから綺麗なグラデーションの流れでコーラスとシンセに入ってく、めちゃめちゃかわいい。これがねなんか女の子にすごい効くんですよ。なんかそれまで魔法少女ものっていうのはあったんですけど、魔法少女の戦隊ものってなくって、ま、確かに魔法少女かって言われたらちょっと怪しいとこなんですけど、でもねその当時の女の子が見る戦隊ものとしては画期的なものだった。このくらいからじゃないですかね女の子が強くなり始めたのが。めちゃめちゃいい。あとね セーラームーンがね、やっぱり一番こうジェンダーレスな作品だったんです。当時敵役にね、何男同士の恋人がいたり、敵役に、何男同士の兄弟愛のデカすぎるのがいたり、味方か敵か分かんないところに男か女か分かんないのがいたり、そこで女同士でくっついてるのかどうか分かんないみたいなね、そこで性癖ぐちゃぐちゃにされた人多いと思うんですよ。本当にね、私セーラームーンのアニメの天皇はるかさん、ウラヌスがめちゃめちゃ好きなんですけど、私あの人が元で何男装女子というか男の子っぽい女の子のキャラクターが好きみたいな性癖を植え付けられたんです。めちゃめちゃかっこいい。しかもそれに対してめちゃめちゃでかい感情をさらっと持ってる海王ミチルというキャラが普通に存在してるっていう、この何よくまあ破綻させずにそこ行かせたなみたいな、その調和の取れた感じ、ミチルさんすごいんですよ。はるかのいない世界なんて守ったってしょうがないな感じだったはるかのいない世界なんて守ってもしょうがないじゃないって笑いながら敵のことを攻撃するんですよ。やべえなこの人と思いつつ、でもなんかそういう感情持ってていいんだ女の子にみたいな。だからね、だからっていうわけじゃないんですけど、私たちの世代その辺のジェンダーレスな感じだったり、その LGBTQ あの辺すごい寛容だと思うんですよ。多分寛容なのその辺ベースだからっていう気持ちはします。本当にね、セーラームーン敵役の男同士イチャつくの多かった。でもね、なんかあれが一番倫理観強かったかなと思うんですよ。セーラームーンちゃんたち最初中学生なんですね、まあ、今のプリキュアとかも中学生なんですけど、そう、それに対して敵役がえいっ、化粧の香りもしない小娘どもがシャラ臭いって言うんです。はあ、化粧の香りもしない小娘どもが、なるほどなるほど、一番こいつが倫理観しっかりしてんなみたいな言いながら、そいつ恋人男なんですけど、いやーなんか当時ね、すごいやっぱり成人男性がセーラームーン好きな人が多くて、ちょっと社会現象とかにもなってて、その女児向けアニメが好きなファンのこと大きいお友達って言うみたいなのも、実はセーラームーンのイベントから始まったんです。そんな中で化粧の香りもしない小娘どもがシャラ臭い、ある意味牽制だったのかなって思うんですけど、いやなんか今のこの世情的にもその若さだけがいいみたいな感じのが取り沙汰される中で、このセリフ、いやめちゃめちゃかっこいいなと思いまして、そういうね、ちょっと敵役の名、何いいっていう方の名ではなくて、迷いの方の名台詞なんかも多いんですけど、大人になってから見るとね、さらに刺さるものがあるので、ぜひ見ていただきたい。ちょっとね、原作とアニメでまた話が違ったりするので、原作の方はまた別の時に話そうかなと思うんですけど、アニメは本当に音楽とジェンダーレスな感じと敵役の名台詞と盛りだくさんなので、ぜひ見ていただきたいなと思います。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
染谷圭の染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、ツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはトレンドの中でもね、エンタメ系のやつ、鳥肌注意。何かって言いますと、おもころ記事の特集、6月24日の特集でして、黒歴史、ニコニコ動画が青春だった人のあるある100選、鳥肌注意というものがこちら8000ツイート以上されてまして、ま、すごいね、オタクとしてはね、ああわかるわかるみたいなのから、ああなんかなんだろうね、このもう開き直ったからいいけどみたいな、そういうところがねあったりするんですよ。おもころっていうのがね、あのインターネットサイトでして、まあ、大体ね、2005年10月に更新スタートしたゆるく笑えるコンテンツに特化したウェブメディアです。あの本当にね、とんでもないこと、トリビアの種にもならないような検証実験やってたりとか、すごいことしてるんですけど、その中で今回はね、ニコニコ動画が青春だった人のあるある、なんで鳥肌注意かって言ったら、やっぱりね、ニコニコ動画って全盛期が私的には2008年から5年間くらいだと思ってるんですよ。それ以降はやっぱり YouTube が強くなってしまって、いやー時代は変わったなと思うんですけれども、2005年くらいから徐々に知名度を上げ始めたニコニコ動画、それにハマってた当時の小中高校生の当時の黒歴史みたいな、やっぱね、黒歴史ほじくり返されるとみんな鳥肌もんなんですよね。まあ、どっちにしろ私もね、同年代なので、あったなーみたいなニコニコ動画を見てて、そのニコニコ動画関連以外にもオタク的にあったこの黒歴史みたいなのの紹介なんですけど、本当にね、いろんな人から募りましたっていうことも含めてね、まあ、えぐいくらいなんかこう刺さるのもあるんですよね。まあ、例えば昼の放送でニコニコ関連の曲を流す、ボカロの曲を給食時間に流してもらい、ざわつくクラスメートを見ながらニヤニヤしてました。中学生の時、給食の時間、東方の同人ボーカルアレンジ曲が流れることがありました。知らない子に対してドヤ顔で解説してしまいました。忘れたいです。あったなーみたいな。いや、私の時はまだボカロ曲が CD になってなかったので、中学の時はま、アニソンが多かったんですけど、まあ、もう卒業も控えた中学3年生の時にちょっと用事があって学校に行って、もう3年生給食ないからそのまま帰る予定だったんですけど、給食の時間まで長引いてしまって、まあ聞くのもなしに放送聞いてたら、放送委員会、私放送委員会だったんですけど、その後輩が当時のネギマのオープニング流しまして、しかもあの CD 買わないと何聞けないエディションの方みたいな、みんな何この曲みたいな、一人だけわかるから、嘘でしょここでネギマ流すみたいな。でもね、聞かなきゃわかんないですよね。わかんないから余計になんかこう、うんみたいな。もうでも何このお昼の給食の何この曲問題って結構大きくって、なんかね、結局そのまま私教育実習に行った時に、その中学校に戻ったんですけど、それでもまだボカロ曲流す子とかいましたから、当時はねめちゃめちゃ恥ずかしいなと思ったんですけど、ただこの年になってしまうと、なんか恥ずかしいと思う気持ちも結局その何自分の特別視みたいな、そんなマイナーな曲流して恥ずかしくないのっていうわけのわかんない傲慢さから来てるような気もするんですよ。なんかこうインターネットに精通してるとか、そういうニコニコ動画を見てるとか、オタクであることを隠さなきゃいけないっていう空調があったプラス、そんなマイナーな曲流して誰が楽しむっていうのよっていう、ある意味傲慢な何共感性周知みたいなね、意外と知ってんだよ、意外と知ってるよ、なんかある意味ちょっと傲慢だったな、そんな気持ちも今では思う。あ、それ以外ネットスラングをひけらかしてしまうとか、アングラ空間に詳しいという謎の優越感、 これはね、伊集院さんのね、深夜ラジオのこう中二病っていう一番大元のこう、お前らが知らないこと俺は知ってる、それがかっこいいみたいな、まあ、その感覚そのものだから何とも言えないんですけれども、まあないことはないよね。こういうことがね、結構みんなあるらしくて、私も全部読んだんですけど、それこそあーって頭抱えるものもあれば、いやこれはなんかこの時この中学高校くらいの思春期特有の何かだったなみたいな、ちょっと懐かしい、なんかおばちゃんになると羞恥心なくなるのみたいな気持ちをね、子供の時思ってたんですよ。なんでこんな恥ずかしげもなくこんな恥ずかしいことできんのみたいな気持ちがあったんですけど、いやある程度年いったら実際恥ずかしいことねえわみたいな、なんかなんだろうな、それこそあの思春期特有の全能感における何かだったんだろうな、あの羞恥心はみたいな気持ちはありますけど、そこから抜けきれない20代半ばとかが声高にそういうことを言うと、さらにこうそういうのに毒された中高生がその感覚を広めていくんだろうなと今は思ってます。今はね、なんだろうな、何が恥ずかしいんだろうな、そもそもな、別にええやん、マイナーな曲流したって、インディーズバンドの曲流そうがニコニコ動画の曲流そうが知名度は一緒っていくところだったら何が恥ずかしいのかよくわからん。わかんない、これは私の開き直りかもしれないけれども、まあね、その辺もねちょっとね皆さんに意見募りたいかなと思います。ちなみに私は別にボーカロイドの曲であろうが何であろうが、食事中に流して問題ない曲であればいいかなと思います。逆にね、知名度が今高いからって言ったって食事中にラッドのヘックシュンとか流したら結構やばいぞそういう気持ちもあったりするから、そこの TPO に合わせてれば何でもいいんじゃない、そっちの方が大事だなと思ってます。はい、でもこれがな、また黒歴史になったらやだなということで以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ん？何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
染谷系の染ラジ、エンディングのお時間です。本日はですね、真剣語り場魂の叫び、アニメ美少女戦士セーラームーンのお話、そして話題のトレンドリツイートでは鳥肌注意、黒歴史のお話していきました。なんかね、やっぱりこうちっちゃい頃とか多感な時期に得たものっていうのはその人の人格を形作るものなんだなって今しみじみ思ってます。だからね、もう最初の話に戻るんですけど、甥っ子に与えるものをどうしようかなって、こう別にコンテンツの制限とかかけたくないけれども、何をどう適切に与えていくべきかなみたいな気持ちはすごいあるんですよ。なんでかって言ったら、うち小学校上がるくらいまでクレヨンしんちゃん禁止の家だったんで、いやなんか小学校上がって見るようになったら親がハマったから全然解禁されたみたいなそんな理由なんですけど、でもね、なんかこう勝手に規制するのも嫌だし、かといって全部が全部与えてもいいっていうわけじゃないから、その辺難しいなと思いつつ、その都度都度悩んでいきたいなと思ってます。
はい、
番組ではね、そんなようなメッセージ含めて皆様からの応援のメッセージとか番組へのコメントとかいろいろお待ちしてます。もちろんね、真剣語り場魂の叫びのリクエスト等々も募集しておりますので、どしどし送ってきてください。それでは染谷圭の染ラジ第14回目放送、三つ子の魂100までよ、これにて終了です。ここまでのお相手は、この間アプリの課金が過去最高を超えました染谷圭でお送りしました。 それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.